共感についてお話しいたします。まあ、和合というのは、まあ、答えが合っているとね嬉しいなという集まりのことですよね。まあランドスケーラでいうところの、まあ、C ですね。で主に共感という方は D の人、行動派の人ですね。行動ビジョンが共有していると みんな仲良くなりますねというところですね。共感し合ってるってことです。まあ A も共感です。どうありたいかです。そのやっぱりオタクが綺麗であるとかそういったビジョンですね、そういった部分を共に感じることができるっていうところが仲間であって、それに対して和合っていうのはだからイメージがね一緒だっていうところです。でビジョンっていうのはその具体的なまあ形のことですね。それに対しイメージというのはまあ行動イメージですね。どういうふうになるかってことですね。どうしたらどうなるかっていうまあロジックの部分ですね。これを共有できているっていうの方が和合ですね。でこのそれでまあ共有ができるっていう方が C ですね。で P の人、プランをする人というのはこれは孤独なんですね。やっぱりプランナーというのはまあ一人なんです。たった一人のその人が焦点ですね。そのビジョンのねやっぱり要点というか焦点というかねキーポイントの部分をねやっぱり一人で背負うというところがね設計者ですね。まあ、建築士もね一人ですよね基本的に。まあ、責任者がいるっていうことです。それに対してだから正解を一度作ってしまうとそれは試験官全員の共有物になりますよね。でそれが和合ですよね。だからその共通項が見つかるというか正解を共有しているというそういう関係が和合です。で、まあ、これはだから結婚にとか、まあ、お付き合いにおいてもそうですね。どちらのお付き合いなのかっていうことがありますね。まあ、共感はやっぱりもう身体的な話ですね。でやっぱり和合っていうのはやっぱり論理の話ですね。だからそれが噛み合うということはイメージが合うということですね。でこれはまあ同盟という感じですね。男女においても、まあ、恋愛なのか同盟なのかっていう違いが出てくるんですね。同盟だったらそれをだから何かの目標を共有してるということ、イメージを共有してるってことですね。で、まあ、条件が合えば一緒に頑張ろうよということですね。それに対してビジョンという方はだから家庭像を持つということですね。結婚においては何か目標を持ってるのか家庭像を持っているのかというところで、まあ、分かってできそうですね。そしてね、まあ、次勘違いをしてしまうんですよね。人々が意気投合しているときにあれは共感し合ってるのかそれとも和合してるのかっていう部分のやっぱり受け取りが違っているとついおせっかいを焼いたりとかその共感をね水を差してしまったりするんですよね。やっぱ共感っていうのはやっぱ体でビジョンをね共に感じることですから、和合っていうのはもう本当チェックポイントが合ってるっていう部分ですからね。まあ違うものです。なのにだから共感をし合ってる中でチェックポイントが合ってるよみたいな話をしたところで話にならないで、果てはそれを押し付けたりすると、まあ、共感し合ってる場のね、まあ、水を差してしまうってことですね。そしたらまあ意図せずしてね、まあ、全然そこに自覚がない人は意図せずして、まあ、嫌われ者になってしまうかもしれないなってことですね。まあでもねそこがわからないというのは結構だから自己中心的なところはあるかもしれないですね。あとはまあやっぱり身体感覚が鈍い人かもしれないですね。でやっぱり基本はやっぱり共感の方ではあるんですけれども、この和合という方もねなぜ力を持つかと言いますと、まあ、ことが論理的な答えというのは一つに定まりがちであるから、やっぱ多くのですねやっぱり一つの答えを見つけたい人にとっては結構魅力的なものなんですね。チェックポイントにおける一つの答えというものはやっぱりみんなそこに関心を持つので、そこを共有し合えることによって、まあ、戦略戦術を共有できるので、 まあ、同盟関係はね築くことができるということ、なのでその点ではまあ魅力的なことではあるんです、ワゴンもね。ただやっぱり共感をしなければ、実際そのビジョンをね現実化していくっていうには、やっぱり体を使ってですね、みんなで共感をし合って、いろんな力を持った人の力を合わせ持って、それをね現実化していくっていうのは、やっぱり共感の力なんです。で、まあ、チェックポイントの、まあ、見解が合うっていうことね。これもだからチェックポイントも、だからビジョンを、例えば建築を建てるときにですね、そのチェックポイントもありますよね。建築基準に合ってるかとか、ここのねその建材の強度も合っていますかとか、これ重心崩れてないですかとかですね、ね、素材の強度大丈夫ですかとか、そういうことはですね必要ではあるんですね、ビジョンを実現するためにはね。でまたそこを共にね関心が持てれば仲良くもなりますよ。だからどちらもね尊重し合えばいいんですよね、まあ、論理と感情という言い方がね非常にまあシンプルではあるけれども、なかなか論理と感情のその場ね、共感と和合が違うって今私は言ってるけれども、なかなかだから両方知ってる人がいなかったんですよ。大学まで行ってもですね、心理学の人はですね、まあ、やっぱ共感しか扱わないだろうし、で、まあ、数学の人だったらもう和合の方ですね、答えがやっぱり合うというところにしか興味がないわけです。でその両者をねなかなかつなぎ止める人がいなかったっていうことですね。でもねこの両者はお互いに背反しないから両立できるから、あなたのだから人徳次第で両方を磨いていくことはできるんですね。でねこの共感と和合のね両方を知っていてこう磨いていくと、あなた自身の中でその両立させるあり方、あるいはやり方っていうのも見つかってくるでしょうね。でまあこれらがね共にハーモニーを築くとですね、まあ、人類のですねなんかこう2つの派閥に分かれちゃってね、結局そのいがみ合ってしまうってことね、そういう悲劇を緩和できるかなと思うんですね。でねまた重要なだが歴史的なチェックポイントがねやってきそうなんですね、まあ、日本は地震大国でありましてね、まあ、歴史的にもですね、まあ、南海トラフ地震といった規模でのね地震も考えられるわけです。でそんな中でですね、その地震に対してどう向き合うかっていうようなところも、やっぱりその共感をする人とこの和合をする人とはやっぱり立場が違うから、お互いに意見交換もしないし、どうやったらねお互いのコンセンサスをねよりよく発揮し合えるかってことですよね。例えば原子力発電所をですね、その地震が来るまでにどうしておこうかってね、まあ、もちろん安全に止めることができて、安全にねすることができればね、地震を安全に受け止められるようにねすることが僕はいいかなと思うんですけど、それがやっぱり二手に分かれて歪み合っていて牽制し合っている状態では、やっぱり日本国民ね世界の人々に、ね、安全にね生きるっていう時にご提供いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。